市役所からこんにちは。生活環境課黒木正幸さんと頼本淳二さん、ゲストにお話を伺っております。さて、初めにですね、黒木さんからお話をいただいておりました 3R の中にもございましたけれども、ゴミの分別のお話です。市民の皆さんには十分な分別をしていただいているとは思いますけれども、この分別についてですね、今一度方法を教えていただけますか。
はい、頼本が説明させていただきます。はい、皆さんお住まいの街角に、ゴミステーションがありまして、そこに出すゴミ、ゴミカレンダーを見ていただくと分かりやすいと思うんですが、6つのマークが書いてあると思います。
はい、
可燃ゴミ、不燃ゴミ、プラスチック製容器包装、紙製容器包装、缶で、瓶とペットボトル同じ日ですね。
はい、
で使用済み小型家電で、これも不燃ごみと同じ日になりますので、マークは6つになっていると思います。でそれ以外に日曜日の小学校に出す、その他の資源ごみで、この大きく以上8つに、分けております。
はい、容器包装などのそれぞれにマークがついているものですもんね。
はい、そうです。はい、プラスチック製容器包装などにはプーラーとカタカナで書いてあって、上下に矢印で囲まれたもののマークがついています。
はい、
これは主に食品などのプラスチック製のものですが、容器包装ですので本体がプラスチックのもの、例えばおもちゃとかバケツ、洗面器、そういったものは対象外です。不燃ごみとして出してください。
はい、
紙製容器包装も紙と書いてあって、上下に丸い矢印で囲まれているマークがあります。お菓子の袋や、アイスクリーム、ヨーグルトなど紙製のものを出していただきます。あと、同じ紙なんですが、主に牛乳パックなどはまたこのマークと違って、紙パックっていうようなマークがついていますので、これはまた上質な別のいい紙になりますので、ぜひこれも分類分けていただいて、先ほど言いましたように日曜日の小学校などの資源ごみ拠点集積所の方で出していただきたいです。
はい、分かりました。内側の色で紙パックか紙製容器包装に分別するということですね。
はい、
はい、では他に瓶や缶などの容器で私たちが気をつけなければいけないことってありますか。
はい、瓶や缶は主に飲料用のみが対象になっております。例えば化粧品などはの空瓶は不燃ごみとして出してください。
はい、
またカセットボンベやスプレー缶などは、缶でなく、中身のガスを抜いてから不燃ごみとして出してください。
はい、分かりました。あと気になるところに使用済みの小型電子機器とあるんですが、家庭で使っている家電製品ということでよかったんでしょうか。
はい、そうです。100ボルトの電気とか、あるいは電池で動く電化製品のなんです。例えば掃除機、扇風機、デジタルカメラ、電話機などです。ただし冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコン、衣類乾燥機などは家電リサイクル法対象品で、これは別のルートで出していただくことになりますので、市役所の方では引き取っておりません。
はい、
また小型家電、使用済み小型電子機器には金や銀やレアメタルが含まれておりまして、海外、日本では産出できない希少金属が大量に入っておりますので、これを、また取り出して再利用しますので、他のゴミとして出さないようにしてください。
そうなんですね。家電に金や銀とか希少金属が入っているということは知らなかったんですが、そのような貴重な資源が入っているのであれば不燃ごみでは別に出して資源化しなければもったいないということですもんね。
はい、
はい、分かりました。ところで不燃ごみとは別の袋に入れて不燃ごみ回収日に出すんでしたよね。
はい、そうなんです。
はい、
他のごみと違ってこの小型家電と不燃ごみだけちょっと厚みの厚い方の袋を使ってもらいます。
はい、
それで小型家電と不燃ごみは全く同じ日に同じステーションで出していただいていいんですが、小型家電は小型家電の だけにしていただいて、シールは貼らなくて結構です。
はい、分かり りました、あとですね、その他の資源ゴミというのは新聞、雑誌、段ボールなど資源ゴミ拠点集積所に持ち込むというものですよね。たくさん種類がありそうなんですけれども。
はい、新聞、雑誌、段ボール、古布、紙パック、発泡スチロール、蛍光管、水銀体温計、温度計、お刺身などが入ってたトレイで、乾電池以上のものがあります。
ああそうなんですね。初めて聞きますと資源ごみの種類って本当にたくさんあるんだなということがよくわかりますけれども。さて、頼本さん、古布なんですが、着なくなった服とか、あと使わなくなったタオルなどが対象なんでしょうかね。資源化できない古布とかあるんでしょうか。あと出そうと思った時に気になったんですが、服にボタンとかチャックなどがついておりますけれども、そういったものは取り外さないといけないんですか。
はい、まず古布の基準なんですが、原則、その、素材の割合 50% 以上が綿のものです。シャツとか、タグでちょっと確認をお願いいたします。また綿が 50% 未満であってもフリースで、あとは純毛の毛ですね、でセーターなども資源化はできます。で服についているボタンやチャックは外さず、そのまま出していただいて構いません。
はい、わかりました。常日頃気をつけているつもりでおりますけれども、もう一度ですね、分別方法をしっかりと分けて出すようにしたいと思っております。はい、ところでですね、資源ごみにはゴミ処理券が不要ということでしたが、どうしても通常燃えやすいゴミっていうのは出ますよね。でその可燃ごみに貼って出すゴミ処理券がもうそろそろ残りが少なくなってきているご家庭もあるかと思うんですが、もし使い切ってしまった場合というのはどうすればよろしいですか。
はい、もしご家族で紙おむつなどを使ってみる方がありましたら、お子さんでしたら子育て支援課、老人でしたら高年介護課で追加はしております。それとは別に、それも使い切ってしまったという場合は有料なゴミ処理券を使っていただくか、もしくは、処理施設で直接搬入ということでお願いします。
はい、分かりました。無料のゴミ処理券を使い切ったときは有料のゴミ処理券を購入するか、直接ゴミ処理施設へ持ち込めばいいということですもんね。はいはい、で今の話は使い切ってしまった場合ですが、逆に余ってしまったという方もいらっしゃると思います。余ってしまったゴミ処理券というのはどうしたらよろしいですか。
はい、一応3月いっぱいまでは使えますので、4月1日以降、今現在のオレンジ色、橙色のものが余ってましたら、保育園の保護者会、小中学校の PTA などが資源回収の時に一緒に集めます。四角の方の燃えるゴミ、可燃ゴミの方だけなんですが、それぞれ その回収された枚数に応じてそれぞれの団体の方に報奨金が、交付され、それぞれの活動に役立っています。
はい、わかりました。さて、2月に入っておりまして、4月からのゴミ処理券というのも気になるところではありますけれども、平成29年度の無料ゴミ処理券というのはだいたいいつ頃配布されるものですか。
はい、今ちょうどまさに作っておるところなんですが、一軒一軒郵便局員ではなくて私どもがお願いをした配布員さんによって、3月1日から今年の春分の日、20日の日までの間に配る予定でございます。郵便局員ではないもんですから、表札とかはなるべく出していただきたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。では最後に、ゴミの減量化とか資源化、そしてですね、分別ゴミ処理券などについてのお問い合わせ先をお願いしたいと思います。
はい、ゴミに関するお問い合わせ、ですが、私ども市役所2階にあります生活環境課、電話番号が 35-3138、あるいは、産婦人庁にあります資源リサイクルセンター、電話が 35-1244、 こちらまでお問い合わせいただければと思います。 あとすいません、ちょっと追加のお話をちょっとさせていただきますが、
はい、
先ほど一番最初に、ゴミの現状というようなものをお話しさせていただいたり、またあの頼本の方から分別の方のお話をさせていただきましたが、次回の2月15日号の広報高山、
はい、
こちらの方にも概要を載せて、ようにしておりますので、ぜひご覧いただいて、高山市のゴミがどういうふうになっているのかなということを気にかけていただければなということを思いますので、よろしくお願いします。また見ていただいて疑問に思ったところとかありましたら、先ほどのところまでお問い合わせいただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、わかりました。本当にあの私たち一人一人の心がけで高山市全体のゴミの減量化につながるということが、ね、よくわかりましたので、皆さんもね、3R 今日教えていただきました、そこのところをね、今一度確認していただきたいと思います。さて、ゴミに関するお問い合わせ、市役所生活環境課電話番号が 35-3138、 または資源リサイクルセンター電話番号が 35-1244 でしたね、はい、お気軽にお問い合わせをいただきたいと思います。今日はゴミの減量化資源化につきまして、市役所生活環境課黒木さんと頼本さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。